学講座。全国の医師の皆様、いかがお過ごしでしょうか。この番組は日本医師会の企画協力でお送りします。
19,118回目の今日は、女性医師の働き方改革と題して、兵庫医科大学消化器内科学特別招聘教授、飯島博子さんにお話しいただきます。
兵庫医科大学の飯島博子と申します。本日は女性医師の現状とキャリア支援並びに働き方改革についてお話をさせていただきます。2つのテーマでお話をさせていただきます。一つは女性医師の割合と診療科の偏在について、そして2番目にキャリアアップ、そして SNS 活用、働き方改革に DX を活用するということについてお話をさせていただきます。まず女性医師の割合ですが、経済協力開発機構 OECD の統計で最も低いのは日本で 21.1% にとどまる一方、女性医師の割合はすべての加盟国で15年間連続で増加をしております。1990年には平均 29% でございましたけども、2015年には 46% に増加、上昇傾向は今後も続くとみられております。上昇傾向につきましては日本も同様、近年の若年層の女性医師は増加し、医学部に入学する女性医師の割合は3分の1となっています。すなわち医学部の女子学生の割合はおおよその大学で 30% から 40% 程度となっていると考えられます。医療施設全体を年齢別に見ますと、29歳以下が 35%、 最も高いわけでございますけど、30歳から39歳でも 31% 程度にあるということでございますので、10年から15年、20歳代30歳代が最も働き手となる時期になりますと、女性医師の割合はおそらく 30% から 40% 程度に増加をすると考えております。日本におきましては、女性の育児や子育て、あるいは家への関与が強く期待されるという固定概念が存在し、これが女性医師の少なさにもつながっていた可能性があると考えられております。ダイバーシティ、つまり多様性というのが皆さん理解できていても、インクルージョン、それぞれの経験や能力、考え方などを認め合って一体感を持って仕事をする状況が実現できていないということはないでしょうか。このような現状が多くの施設、あるいは学会、そういうところで起こっていると思われております。このような現状で女性医師、特に若手の育児中の医師の休職率、離職率というのが高いということが問題となって挙げられております。ダイバーシティ・インクルージョンというのは、女性だけではなく男性も取り組むべき課題でございます。育児、出産等に限らず、介護あるいは病気というものに関しては、男性医師にとってもキャリア継続の重要な問題でございますので、ジェンダーを超え、多様なワークスタイルの医師が活躍できる働き方改革というのが今後必要となってきます。また医療機関、医育機関、あるいは病院によっては潜在的な性差別があるというふうに言われています。女性医師は常勤ポストに安定的に留まることが難しい。もう一つ問題となっているのは、女性医師の特徴として特定の診療科の偏在が挙げられます。皮膚科、産婦人科、乳腺外科、眼科、麻酔科などでは、女性患者の比率が高いという診療科もあって、勤務時間が比較的規則的で、長時間勤務が少ないなどの特徴が見られます。 特に最近皮膚科では女性医師の割合が 54.8% と全体の半数以上を占めるというふうに言われており、産婦人科、乳腺外科、眼科、麻酔科でも 40% 以上の割合を示しています。一方、特に外科系の診療科においては女性医師の比率は1割以下にとどまっております。外科系の学会では最近急速に若手や女性キャリア支援活動が活発になっておりますが、こういった診療科ごとの差異というのが今後も注目されるテーマの一つであり、ジェンダー平等を考える上では重要なポイントと言えるのではないでしょうか。地域的な偏在の課題もあります。例えば、東京都や大阪など大都市では研修医が過剰となり、それを地域の県で受け入れたりしています。例えば、私が住んでおります兵庫県では、県内、特に県北部、豊岡市などでは医師不足が問題となっており、南部、特に阪神地区では医師過剰となっているような現状でございます。このように地域の不均衡についても合わせて考える必要があると考えております。女性医師側の意識改革も重要でございます。将来のためにあらかじめ仕事と子育てが両立しやすい診療科を選ぶなど、女性医師は安全策を取りがちでございます。日本の社会制度の特徴があるかもしれませんが、キャリア面において自らトップを目指さない背景には日本独特の固定的性別役割分担、すなわちアンコンシャスバイアスが影響していると言われております。アンコンシャスバイアスは男女ともにあります。例えば男性は子育て中の女性にはこの仕事は無理だろう。女性には大変だから免除してあげよう。というような考え方。これも実はアンコンシャスバイアスです。男性側は配慮したつもりでも、女性側はもっとやりたいのにやらせてもらえない。というような受け取り方をする女性もおられます。こうした偏見の背景には男女の役割の固定概念が根強く残る日本の社会制度にあります。一方、女性側にも、私は子供がいるから自分には無理、私には管理職は到底できないというような思い方もあります。優れた能力があるにもかかわらず自分が無理だと考える真相には女性自身のアンコンシャスバイアスが潜んでいるというふうに言われています。最近は子育てを理由に当直は無理、土日の日勤帯も対応できないなど権利を主張しすぎる女性がいるということも言われています。こうした女性たちを少し後押ししてあげる役目は私たちに必要だと考えております。キャリアをしっかり構築している医師は、これを引っ張ってくれる上司がいたということが言われています。男女を問わず、これならできるといった上司からの声掛けがあれば挑戦できる人材はたくさんいると思われます。特にアンコンシャスバイアスの打開には組織の上司、女性医師の双方の意識改革が求められています。男女問わず医師のスキルが無駄になることは我が国にとって大きな損失であり、やはり意識改革が必要だと考えられております。次にキャリア支援についてお話をさせていただきます。コロナ禍もあってキャリア支援に2020年くらいから活発に SNS での情報発信やウェブ会議などが行われるようになりました。学会での教育活動もウェブで配信される現状でございます。これらの事柄はおそらくライフイベント中の先生方は男女によらず大変ありがたい方法の一つだと考えられます。多くの医師が専門、非専門領域に関わらずこのようなウェブを活用されていると思います。今後は女性医師にとどまらず、 若手の医師のキャリア支援や働き方改革にも、このようなウェブ、あるいは DX をはじめとするシステムが活用されていくと思います。高齢化医療に対して地域に必要とされるような医療機能を維持し、高齢化に伴う働き手不足に対応するためには、このような DX の活用が非常に重要でございます。これは医療の質、患者サービスの向上、業務の効率化を目指し ICT の活用が推進されています。特に今年度2024年から働き方改革の問題もあって、若手医師の価値観の変化、あるいは医療現場も大きく変化していると思います。今後の医療には ICT の活用が急務ではないかと思っております。先に申し上げました通り、多様な働き方や多様な人材を許容する組織風土も重要です。今後の増え続ける高齢者の医療を支えるには、多職種共同のチーム医療が不可欠であり、タスクシフトやタスクシェアを可能とするには、このような業務用の SNS を活用することで、コミュニケーションの形が大きく変化し、より対話が増え、チームの連携が深まり、互いの心理的な安全性が担保されるというふうに考えております。DX 化を推進するご施設では、緊急の呼び出しや休日の現場での業務が短縮しているとお聞きしております。今後は院内のオンライン会議等による会議の時間の短縮、あるいはペーパーレス化など新たな環境を作り出す必要があると思っております。本日はありがとうございました。
今日は女性医師の働き方改革と題して、兵庫医科大学消化器内科学特別招聘教授飯島博子さんにお話しいただきました。ラジオ日経は開局以来、全国の医療に携わる方々に向けた情報番組を放送しています。毎週月曜火曜木曜の夜11時からの第一放送は医学薬学情報タイム。放送後お好きな時間にお聞きいただけるラジコタイムフリーサービスやポッドキャストも配信中。詳しくはラジオ日経のウェブサイトをご確認ください。皆様と共に歩んで70年、これからも質の良い情報で医療に携わる皆様をサポートしてまいります。
それではこれで日本医師会の企画協力でお送りしました医学講座を終わります。